ゆるりぽんぽ。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
それではパート2をお楽しみください。ゆるりポッド。
なんかそのこと勉強したいなって言った本かなんか出てるんですか？
はい、テキスト自体は研修行かないといけないんですけど、はい、そのメッセンジャーナース自体がどんなことをしてるっていう本は結構たくさん出てます。
そうなんですね。
はい、あの、はい、書籍がたくさん出てますので、はい、メッセンジャーナースで検索していただいたら、アマゾンで結構出てきます。
アマゾンで割と買えるので。
買えます。
それは手軽に勉強できるところですよね。
で、実際の、ね、メッセンジャーナースさんが、はい、私たちはこんな活動してますっていうような事例なんかがたくさん載ってる書籍もあります。
なるほど、
はい、実はエルダーライフ協会がやってるおせっかい師っていうのは、はい、もう普通の誰にでもできる、
あの介護者のね、
そうです、介護者の支援なんですね、はい、でやっぱり介護者の人たち、はい、私もずっと介護者支援してて、はい、一番困るのは、はい、自分に分からない医療的なこと、
はいはいはい、
介護っていうのは、はい、ある程度そのおむつ交換でも何でも、はい、ある程度のことは赤ちゃんのお世話と、まあ言ったらおかしいですけど、はい、の延長で食事をさせたりとか、はい、ね、排泄のお世話とかは分かるんですけど、はい、例えば食事が細くなってきた、はい、こんな状態で大丈夫なんだろうかとか、どんどん状態が落ちてきてるけど、これが自然なものなのか病気なのかとか、そういう医療面って知識がないから、はい、やっぱりご家族はそこがものすごく不安なんですね。じゃあおせっかい師さんがそこのところサポートできるかというと、はい、おせっかい師にもそこないんですよ、
はいはいはい、
だからおせっかい師さんができる、はいはい、っていうことは、はい、おせっかい師の役割は、はい、そういうことを聞ける方、あるいはそういうところをサポートできる専門職がいてることを知ってるっていうのが、
つなげる
って、そうです、
はいはいはい、
だからつなごうと思ったらつながる先がいないといけないんですね。
なるほどなるほど。
で、はい、普通の看護師さんでも別に全然構わないんですけれども、はい、やっぱりそのメッセンジャーナース、はい、患者側の立場、患者と家族を支えてくれる人たちがいてるっていうのは、はい、そういう人たちに私たちつなぐことができると安心してつなげられますよね。この方だったら大丈夫ですよって、はい、あなたの悩みとか不安とかに答えてくれますよっていうことで、こういうメッセンジャーナースのような専門職の方、専門の医療だけにとどまらずに、患者側、うん、患者の家族側の気持ちを分かる方っていうのがもっとたくさんいてほしいんですね。メッセンジャー弁護士とか。
なるほどなるほど。
メッセンジャー薬剤師とか。
それを全部おせっかい師さんがつなぐっていう。
そうなんです。で、その中で、はい、いち早くナースさんとしてメッセンジャーナースっていうのを作ってくださったということで、私あのメッセンジャーナース協会の応援団として、はいはい、あのエルダーライフ協会はメッセンジャーナースを応援してますという。
なるほどなるほど、
はい、
でおせっかい師さんはね、やっぱり精神に関わることに関してはね、知ったかぶりされちゃうとね、
そうなんです、
えらいことになっちゃう。
そうです、そうです。
この病気はこうよみたいなこと勝手に言われちゃう。
いかれないこと言えないですよね。で、聞かれても困りますよね。
そうそうそう、だから、こうい
う人、そうなんです、そうなんです。だからある意味、はい、おせっかい師さんっていうのは、そのつなぐ先のちゃんとした専門職がいてのおせっかい師なんですよね。
はいはいはい。
ただその人たちが市民の言うことに対して耳を傾けてくれるかですよ、
は
い、こんな人がいてるから力になってもらえませんかって言って、それを病院に行ったらとかって言われちゃうと、医者に聞いたらとかね言われちゃうと、
その医者とのコミュニケーションが大変なんですって話。
そうなんです。そこからまだ行かないといけないでしょ、
はいはいはい、
だから私たちにとってメッセンジャーナースっていうのは本当にありがたい存在っていうこと で、
ね、今後そういう弁護士とかも増えていけば、
もう本当にありがたいです。
つなぐっていうのが理想っていうか、
そうです。だから、はい、介護のこととか、はい、患者さんのこととか、はい、介護者のことをよく分かってる専門職。
はいはいはい。あとはその短期的に具体的に 般市民はどうしたらいいのと、長期的にどうしたらいいのかとか、うん、ちょっとその辺ちょっと最後に、ね、はい、教えていただけたらと、
やっぱりね、はい、私は患者さんは遠慮しない方がいいと思うんです、
はい、
介護者もそうですけれども、
ドクター怖いですけどね、やっぱり
怖いです、
専門用語使われてちょっとビビってしまって、
はい、その時に私はひるまずにね、はい、実際に良いドクターっていうのはね、はい、自分たちはサービス業だっておっしゃるんですね、
はい、
患者は医者を選べるけど、はい、医者は患者を選べないんだよっていうぐらいの方もいらっしゃるんですね、はい、だから、はい、いいお医者さんに育ってもらおうと思うとですね、はい、患者さんが分からないことは分からないとはっきり言う、で分からないことが分からないんだったら、はい、先生そんなこと言われても何が分からないか分かりませんと
勇気
を持って言うことなんです、
はい、
それがまあ言ってみたら優秀なお医者さんを育てることになるんです。
すごいです。
本当にそうなんです、はい、お医者さんとしてはもちろんすごくたくさんの知識を持っておられます、はいはいはい、専門職として、はい、でもお医者さんは患者さんの専門家ではありません、
はい、
病気の専門家であって患者の専門家じゃない、はい、介護してる方の専門家ではないんです、
はいはいはい、
でだから、はい、お医者さんに私を切開し講座でも言ってるんですけど、はい、患者側家族側からどんどん情報提供しないといけない、私たちは分からないことが分かりません、あるいはそんなこと言われてもそれは私たちには理解できません、
はい、
で私たちはこうしたいけれどもどれを選んでいいか分かりません、
はい、
っていう分からないということをしっかり言っていただく、はい、あるいは検査をこれとこれとこれってしますって言った時に、はい、その検査で何が分かるんですかと聞いてほしいんですね、はい分かりました、はい、って言うんじゃなくって、はい、例えば肝臓悪いって言ってるのに胃カメラ飲みますとか言われたりしてはって思いません、
ね、そうですね、う
ん、ね、でも理由はあるかもしれないんですよ、
そうですね、
うん、こうなってるかもしれない、でもその時聞きます、
いやちょっともう従おうかなと思って
思いますよね、
とりあえずでもそういうことなんやろみたいな
って思いますよね、はい、じゃなくて私はやっぱり聞くべきだと思うんです、はい、でお医者さんがねもう忙しいのにって言って、はい、あの分診察とかね、はい、ひどいと3秒診察とかって言われるような
1時間3時間待って
ね、待ってね、はい、でそこに甘んじない方がいいと思うんです、はい、待ってる方もいらっしゃるからと思うかもしれないですけれども、はい、だったら聞きやすいかかりつけのお医者さんをしっかり持っておく、
はい、
で大きな病院で受診してきてこの検査この検査この検査しなさいって言われました、はい、かかりつけの先生に、はい、例えば電話して、はい、先生紹介してくださった病院でこの検査この検査この検査言われてるんですけどこれ何の検査ですかって聞きやすい先生作っておくとか、だからお医者さんとの間を取り持ってくれるメッセンジャーナースがまだいない状況では、
はい、
自分がそれをするしかないんですね、うん、だから、はい、メッセンジャーナースがたくさんになるのを待つのもいいんですけど、
はい、
そういう人が増えれば、はい、お医者さんの側もあこれちょっとちゃんと、ね、伝えてくれる人欲しいわとか
メッセンジャーナースちょっと呼ばなな、
うん、みたいになる
感じに
はい、市民は医者を恐れず、はい、怖がらず、はい、看護師に気を使わず、
はい、なるほど、はい、
もう分からないことは分からないっていう、
はい、
自分 の、はい、あのモンスターじゃないです、分からないのが分からないって言ってるんですから、はい、
そうですよね、
はい、それをしてもらったらいいと思います、
そうですね、
はい、
病院行ったらとりあえずメッセージャーナースさんいませんかととりあえず聞いてみるみたいな、
そうですね、自分で聞けない方はねお医者さんに私は聞けないわっていう方はメッセージャーナースいませんか、あるいは、はい、もしいないって言われてもあ、はい、あの間でね、はい、解説してくださるついてくださるベテランの看護師さんいませんかっていうふうに聞いてみるのがいいと思います、
感じですよね、
はい、
はい、まあ、いないって言われてもそういうのを積み重ねていくっていうことが大事なんですね、
はい、
ゆるりポッド、
あとはエルダーライフ協会として今後ちょっとどないしていくかとかあったら最後に、
はいは
い、いただけたら、
はいはい、
お願いします。
私たち今おせかい師というのをしてるんですけれどもね、はい、介護者支援っていう活動なんですけれども、
はい、
これは制度として全くないんですね、はいはい、だから介護者支援って言ってもそれが高齢者支援とかですね、はい、あとそれから認知症の方の支援とかっていうことに誤解されがちなんですね、
はい、
でやっぱり介護を受けてる方も大事ですけれ ども、はい、介護を受けてる方を支えてる人が必ずいてるわけなんですね、はい、どこかに支えてる方にもやっぱり支えが必要っていうことをしっかりと、はい、あの広めていってですね、
はい、
おせっかい師の輪を、はい、特に堺市は堺おせっかい師さんも、
ね、今堺おせっかい師、ね
はい、いらっしゃるので、はい、受講しても、はい、特別なボランティア活動してないわっていう方もたくさん聞かれてるかと思うんですけれども、
はいはいはい、
特別なボランティアではなくって、はい、身近な人に、はい、私おせっかい師だから、はい、ちょっと勉強したよっていうふうに言ってもらって、はいはいね、息抜きも必要よとか、はい、いろんな相談窓口があるんだよっていうことを伝える役割をね、
はいはい、
あのぜひともはい、していただければと。
本当にメッセンジャーナースにつなぐっていうだけで多くの人が救われるっていうことで、
そうなんです。
もう別に異常したりね、
こう、そうです、
こう車椅子を押したりするんじゃなく、う
ん、そんなお手伝いしなくていいんです。
それだけでもメッセンジャーナース知ってるよってつなぐだけでもすごい助かる人がいっぱいいる。
そうです、そうです、
はい、
そうなんです。だからそれこそが、はい、あの世界史の役割なので、うん、私たちはそういう人材をいっぱい作っていって、はい、社会の中にそういう知られてない、はい、こういうね、はい、いたらいいのにっていう方たちのことを知ってる人を増やしていきたいなと思います。
わかりました、
はいはい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
代表理事 の、 あの柴本さんに、はい、あのお話を伺いました、
はい、
あのまた何か新しい情報あったら、はい、ぜひお越しいただけたらと思います、はいはい、
ありがとうございます、はい、
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆるりポッドいかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想を
お待ちしています。